新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の20日月曜日です。今日のニュースいきましょう。 Web3 領域特化のクラーケンベンチャーズ、約73億円を調達。ポルカドットパラチェーン稼働開始、日本初アスターネットワークら5プロジェクトが接続。 OK コインジャパン暗号資産 IOST のステーキングサービス提供へ。バイナンスメタバースのハイストリート上場。手塚治虫、鉄腕アトム、デジタルアート NFT、約5300万円で落札。SBI、国内初の個人投資家向け暗号資産ファンド募集開始。アディダス初の NFT コレクション、Into the Metaverse、売上総額26億円で完売。三井住友銀行、ブロックチェーン貿易金融プラットフォーム、コントゥール取扱い開始。マルベニ、ブロックチェーン活用の穀物等サプライチェーン管理システム提供へ、スイスコバンティスに事業参画で。 NFT マーケットプレイスラリブル、テゾスにマルチチェーン対応。バイナンス、インドネシアでデジタル資産取引所を設立へ。鎌倉インテル、地域活性で NFT 発行、フィナンシェで。
一つ目のニュースいきます。暗号資産取引所クラーケンの元従業員が主導する Web3 ファンドクラーケンベンチャーズにて約73億円の資金調達を実施したことが12月17日に分かったというニュースです。ちなみにファンド立ち上げの発表は今年の2月に行っていました。クラーケンベンチャーズは暗号資産とフィンテック領域におけるスタートアップ企業やプロトコルを対象にした独立した投資ファンドで、クラーケンや機関投資家らが資金提供を行いました。発表によればクラーケンベンチャーズは独立系ファンドの立て付けで運営されていくとのことです。クラーケンベンチャーズの代表であるブランドン・ガッシは次のにコメントをしています。1号ファンドを無事にクローズできたことを大変嬉しく思っています。私たちの投資に対する長期的な視点と真にグローバルでスケーラブルなプラットフォームの構築におけるクラーケンの経験を活用する可能性が投資家から圧倒的な関心を得ることにつながったのは間違いありません。私たちは今この資金を有効に活用し、最も革新的なプロジェクトとその非常に優秀な創業者が企業やプロトコルの開発を加速させるのを支援することに重点を置いています。
続いてのニュースいきます。異なるブロックチェーンのインターオペラビリティ、相互接続を目指すプロジェクトであるポルカドットのパラチェーンが12月18日に稼働開始したことが分かりました。日本初のパブリックブロックチェーンであるアスターネットワークなど5つのプロジェクトがパラチェーンに接続完了し、本格的にポルカドットの運営が開始されます。ポルカドットは中心的な機能を果たすリレーチェーンと、そのリレーチェーンに接続される個別のブロックチェーンであるパラチェーンによって構成されています。11月11日よりパラチェーンの枠をどのプロジェクトが使うかを決める1回目のパラチェーンオークションが開催され、12月17日までに5つのプロジェクトが勝利しました。このオークションでは11月19日にアカラネットワーク、11月26日にムーンビームネットワーク、12月3日にアスターネットワーク、12月10日にパラレルファイナンス、12月17日にクローバーファイナンスの5つのプロジェクトがパラチェーンの接続枠を獲得しました。ポルカドットの発表によると、接続枠を獲得した5つのプロジェクトすべてが現在ネットワーク上でブロックを生成しているということです。 なお次回のパラチェーンオークションは12月23日頃より開始される予定です。2回目は全6回のオークションが行われ、2022年3月11日頃に6つのプロジェクトがパラチェーンに接続される予定となっています。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産 IOST のステーキングサービスを開始することが12月20日分かりました。発表によるとこのサービスは来年2022年1月より開始予定で、詳細な日時は後日発表があるということです。なお現時点で IOST のステーキングサービスを行うのは国内取引所において初の事例になるといいます。ステーキングとは対象となる暗号資産を保有したユーザーがブロックチェーンのネットワークにそのトークンを預け入れてネットワークに貢献することで対価としてトークンの報酬が得られる仕組みのことです。OK コインジャパンの提供する IOST のステーキングサービスでは、ロック期間の制限がないフレキシブルプランと30日、60日のロック期間がある定期プランがあるということです。60日の定期プランでは年率 8.88% のステーキング報酬が得られるといいます。またステーキング報酬は毎日ユーザーの口座に付与されるということです。なおステーキング中の IOST はコールドウォレットで管理するということです。OK コインジャパンは今年9月に IOST の取り扱いを開始し、現在 OK コインジャパンでは IOST、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、リップル、リスク、OKB、エンジンコイン、ベーシックアテンショントークンの全11銘柄の暗号資産を取り扱っています。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスで暗号資産ハイストリートハイが上場したことが12月17日分かりました。バイナンスが新規上場を発表するのは12月10日のフラックス以来で、現在6週連続で新規通貨の取り扱いをしています。ハイは12月17日午前7時世界協定時より取引が開始されており、取引ペアについてはハイ BTC、ハイ BUSD およびハイ USDT となっています。なお、ハイの入金及び引き出しについてもすでに開始されています。ハイストリートは物理的な世界とデジタルな世界を架け橋に、ゲームやショッピング、NFT が展開される MMORPG メタバースです。ハイはハイストリートのユーティリティ及びガバナンストークンとなっています。なお、ハイは MEXC といった暗号資産取引所のほか、ユニスワップ V2 やパンケーキスワップ V2 などの分散型取引所 DEX で取り扱われています。またハイはバイナンス上場前は2300円台から2900円台を推移していましたが、上場発表後6時間ほどで一時価格は4500円の最高値まで急騰、それから記事執筆時点では1500円台までに落ち込んでいる状況です。なお現在ハイの時価総額は約 40.6 億円となっています。こちらは12月20日コインマーケットで調べた数字となっております。続いてのニュースいきます。手塚治虫の SF 漫画作品鉄腕アトムのデジタルアート NFT が120イーサ日本円にして約5300万円で落札されたことが分かりました。オークションは12月15日から18日12時の期間にて NFT マーケットプレイスのオープンシーで開催されました。この NFT 作品は手塚プロダクションによる初の公式 NFT プロジェクト From the Fragments of 手塚治虫のかけらたちよりのシリーズ第1弾となるものです。このプロジェクトでは手塚治虫の代表作品を題材にモザイクアート NFT とジェネレーティブアート NFT の2形態で作品が展開されています。今回のオークションで落札されたのは手塚治虫氏の漫画原稿で構成されたモザイクアート NFT となっています。なおモザイクアート NFT で使用した画像素材をもとにランダムで生成したジェネレーティブアート NFT については13日の12時より販売が行われ、1点あたり 0.08イーサ、日本円にして約3万5000円の作品1000点が販売開始わずか1時間で完売しました。手塚プロダクションはモザイクアート NFT とジェネレーティブアート NFT の純売上各 10% をユニセフなどの組織へ寄付するとしています。また今回の第1弾に続き火の鳥ブラックジャックの NFT アート作品も展開される予定で、第2弾は来年1月に開催予定ということです。なお今回の NFT アートの販売には国内 NFT ゲーム開発企業であるダブルジャンプ東京が協力を行い、同社の NFT 事業支援サービス NFT プラスが用いられています。続いてのニュースいきます。 SBI ホールディングスが国内初となる個人投資家向け暗号資産ファンドを立ち上げることを12月17日発表しました。同17日より募集開始となっています。この SBI 暗号資産ファンド特命組合1号では同グループの暗号資産取引所 SBI VC トレードを通じた取引で XRP、ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、チェーンリンク、ポルカドットの7通貨でポートフォリオを組成するといいます。1暗号資産あたりの組入れ上限比率 20% とし、時価総額比率に応じた投資配分を行うとしています。 またこのファンドの運用方針としては、価格変動率の比較的高い暗号資産への投資タイミングのリスクを軽減するために、ファンド設定時および償還時に3ヶ月ずつの時間分散を図る投資手法を活用するということです。運用期間は2022年2月1日を開始日とし、2023年1月31日までの1年間となっています。購入申し込みについては、本日12月17日より2022年1月31日までの期間で募集されており、一口当たり100万円、5口以上一口単位、つまり500万円以上で購入ができます。なお最大保有者数は499名となっており、発行価格の総額については上限設定はありません。また購入時手数料は 3.3% で、管理報酬は年 0.66% となっています。なお SBI 暗号資産ファンド特命組合1号の設定は、傘下の SBI オルタナティブファンドが行い、募集は SBI マネープラザが行っています。続いてのニュースいきます。大手スポーツファッションブランドのアディダスオリジナルスが販売したブランド初となる NFT コレクションが12月18日に完売し、総売上が約26億円5924イーサになったことが分かりました。今回販売された NFT コレクション Into the Metaverse は、 NFT 関連の投資家である G マネー氏や NFT マーケットプレイスパンクスコミックス、人気 NFT ボワードエイプヨットクラブ BAYC とのコラボレーションによって制作されました。今回 Into the Metaverseバースは全3万点の NFT のうち 29,620 点が販売されました。なお残りの380点については今回販売されず、今後のイベントなどに使用される予定です。販売された NFT は各 0.2 イーサ、日本円にして約8万円の値が付けられましたが、約24時間で全て完売しています。なお 29,620 点のうち2万点が12月17日13時米国東部時間より先行販売され、残りの9620点は同日18時より一般販売がされました。 Into the Metaverse 公式サイトによると、今回販売された NFT の保有者は来年2022年にアディダスのトラックスーツやパーカーなどの物理商品がもらえるということです。アディダスと同じく大手スポーツブランドであるナイキも NFT に関する動きを見せています。12月13日、ナイキは NFT ファッションブランドのアーティファクトを買収しています。続いてのニュースいきます。三井住友銀行がブロックチェーン活用の貿易信用上デジタル化プラットフォームコントゥールを実質取引において取り扱い開始したことが12月17日分かりました。発表によると、このプラットフォームの取り扱いは法銀としては初となるということです。コントゥールはアメリカ R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーンコルダを採用し、複雑な書類のやり取りをデジタル化し、シームレスでセキュアな取引を実現するプラットフォームです。三井住友銀行など世界の大手15銀行がコントゥールのプラットフォームを利用して50カ国以上で取引を行っており、貿易金融の主要な形態である LC 信用上発行までの時間を 90% 短縮するなど業務の効率化に貢献しているといいます。今回三井住友銀行は同行シンガポール支店と化学品メーカーの株式会社ダイセルの子会社であるダイセルアジアとの間で実取引を開始し、コントゥールを利用したということです。ダイセルアジアの取引先であるブリティッシュアメリカンタバコバングラディッシュとの輸出取引において、コントゥール上で貿易信用上の発行通知を実行したといいます。これにより紙媒体でのやり取りが慣例とされていた貿易信用上取引において、関係当事者間でのリアルタイムのデータの共有、貿易信用上発行までの時間短縮、貿易書類の提示のデジタル化、ブロックチェーン技術の活用による情報セキュリティの高度化等が実現したということです。コントゥールを導入することで、貿易信用上発行から通知まで7日から14日程度の時間を要していたプロセスが最短で当日中に完結することが可能となり、業務プロセスの改善に大きく貢献できるようになったということです。なお三井住友銀行ではコントゥールのほか、同じコルダをベースにしている貿易金融プラットフォームのマルコポーロと、欧州を中心にコモディティファイナンスに特化した貿易金融プラットフォームコムゴのネットワークにも正式に参加をしています。続いてのニュースいきます。マルベニがブロックチェーン技術を活用した穀物輸量種子等サプライチェーンデジタル管理プラットフォームの事業を展開することが分かりました。マルベニはスイスのコバンティスに出資し、事業参画することを12月15日に発表しました。コバンティスは穀物輸量種子等のサプライチェーンにおける課題解決を目的に、穀物メジャーと呼ばれる世界的な大手穀物取引業者が共同出資し、2020年2月に設立した企業です。穀物輸量種子等トレード貿易におけるサプライチェーンのデジタル管理プラットフォームの運営開発を行っています。コバンティスが運営するプラットフォームはアメリカブロックチェーン企業のコンセンシスと開発したもので、エンタープライズイーサリアムのオープンソースプロトコルであるクオーラムを基盤に採用しています。 穀物輸量種子をはじめとする包装梱包されずに輸送されるバラ積みの商品バルク商品の国際トレードには生産地から消費地までのサプライチェーンにおける多数の関係者間での契約書証明書の作成や確認作業等煩雑な事務手続きが存在しており業務の効率性正確性透明性の向上が課題となっています。コバンティスのプラットフォームではこれら業務プロセスをデジタル化しサプライチェーン上で必要となる情報を関係者間で共有できるようになっており50社以上がこのプラットフォームを利用しているということです。今回の事業参画により丸紅は日本国内における調達物流保管等のサプライチェーン管理の知見とコバンティスが有する穀物メジャーによる世界最大級の取扱数量や知見を掛け合わせることで日本向け穀物輸量種子等トレードが抱える課題に最適なソリューションを開発提供していくとしています。なお正式な事業参画は契約における所定の前提条件をもって行われるということです。出資比率は既存株主6社と同率となるということです。続いてのニュースいきます。 NFT マーケットプレイスのラリーブルがテゾスのブロックチェーンにマルチチェーン対応したことが12月15日分かりました。これによりテゾスはイーサリアムとフローに続き3番目のラリーブル対応ブロックチェーンとなりました。また発表によるとテゾスに対応したことにより少量のガス代で NFT のミント、鋳造や売買ができるようになるとラリーブルは説明しています。さらにラリブルはフランス大手ゲーム開発企業 UBI ソフトが発行する NFT の二次販売のサポートも合わせて発表しています。この NFT はテゾス上に発行されたものです。 UBI ソフトは今月7日 NFT プラットフォーム UBI ソフトクォーツのベータ版ローンチと Windows PC 版の AAA ゲームタイトルゴーストリコンブレイクポイントで発行開始した NFT ディジットを同 NFT プラットフォームで取り扱うことを発表しています。またラリブルは今月10日に新機能メッセンジャーを正式公開しました。発表によると現在この機能にはイーサリアムとフローが適用されておりテゾスについては間もなく適用されるということです。なお今後もラリブルは他のブロックチェーンについてもマルチチェーン対応に取り組んでいくとしています。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスがインドネシアにて新たにデジタル資産取引所を設立する計画があることが分かりました。12月14日バイナンスはインドネシアの MDI ベンチャーズが率いるコンソーシアム企業連合と合弁会社を設立したことを発表。この合弁会社ではインドネシアにデジタル資産取引所を設立し同国におけるブロックチェーンエコシステムの拡大を目指すといいます。MID はインドネシア最大の通信会社であるテルコムインドネシアの投資部門です。同社が率いるコンソーシアムについてや、設立する取引所でどのようなデジタル資産を取り扱う予定なのかなど、詳細については発表では触れられていませんでした。バイナンスは10月に10億ドル、日本円にして約1130億円規模のグロースファンドを立ち上げており、今回の動きもこの取り組みの一環であるということです。このファンドでは5億ドルが投資プログラムに充てられており、分散型コンピューティング、ゲーム、メタバース、バーチャルリアリティ、AI、金融サービスなどの成長に資金を活用し、バイナンススマートチェーンに限らず、すべてのブロックチェーンインフラをサポートするとしています。なお先日もこのグロースファンドの一環として、NFT ゲーム大手のアニモカブランズと NFT ゲームプロジェクトへの支援を目的に、2億ドル、日本円にして約227億円規模のファンドを立ち上げています。続いてのニュースいきます。鎌倉インターナショナル FC 鎌倉インテルがブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェを利用して NFT を発行し販売することが分かりました。また販売記念の NFT プレゼント企画も開催されるということです。鎌倉インテルは神奈川県社会人2部リーグに所属するクラブチームで今年7月よりフィナンシェでクラブトークンを発行しています。今回鎌倉インテルは日本国内のサッカークラブとして初めて地域活性化を目的とした NFT コンテンツ鎌倉デジタルコレクション by 鎌倉インテルの販売を12月17日より開始しました。この NFT コンテンツは鎌倉の名所や人物などに鎌倉インテルが掲げるビジョンクラブウィズアウトボーダーズ及びロゴテーマであるエボルビングマーブルのグラフィックデザインを掛け合わせたデジタルアートコレクションとなっています。そしてこのコレクションの販売開始を記念してメモリアル NFT のプレゼント企画を実施するといいます。このメモリアル NFT は鎌倉インターナショナル FC が発足して4年目である2021年10月11日にグランドオープンしたみんなのハトサブレースタジアムをドローンで空から撮影した記念の1枚を NFT 化したものということです。このプレゼント企画にはフィナンシェ内のリワード機能を用いて実施抽選を行うということです。なお保有している鎌倉インテルトークン数の割合によって当選確率が変動するということです。リワード応募受付期間は12月17日から24日23日 3時59分までとなっており、当選発表は25日10時を予定しているということです。企画参加には鎌倉インテルトークンを1トークン以上保有していることが条件で、当選者数は20名となっています。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日も新しいコンテンツ出させていただいております。コネクティビーの企画、アルトコイン最前線、今回はポリゴン、マティックについて解説動画を出しています。ポリゴンの概要をはじめ、ポリゴンでは何ができるのか、どのようにしてポリゴンを使うかなど、ポリゴンチームのビールよりこしを講師にお迎えし解説いただいております。こちら記事から動画見られるようになっております。ぜひ合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。